スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは。内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい。さて、今日の日経平均株価ですが、3日ぶりに反発ということになりました。
そうですね、まあ、本当に米中の、まあ、貿易の話で、
はい、
貿易協議の話でなんか振り回されてるという。
相変わらずですよね、
はい。まあ、ただですね、ここに来てなんですけど、下げる時の値幅は比較的大きいんですよ。
はい、
まあ、昨年の12月は全然違いますけどね、
うん、そうですね、昨年の12月はちょっと厳しい下げになりましたから ね
厳しい下げになりましたからね、
はい。
まあ、ただ本当に今お話したように、下げる時に昨日はまあ200円以上値下がりしたんですが、
はい、
今日戻ったのが160円ちょっと、
うん、
はい。なので、まあ、本当にシンプルにこう考えるとですよ、下げた分をやっぱり戻せれば、まあ、基本的には何の問題もないんですけど、下げた値幅に届かない。
そうですね、
はい。で、あともう一つはやっぱり昨日の高値に届いてないという。
ああ、確かにそうですね、届いてないですね。
届いてないですよね。ですから、うん、言ってみれば昨日の値幅の範囲内での値動きということなので、まあ、テクニカル的に考えるとですよ、実際にその下げた分を戻したとは、まあ、言えない状況ではないかと。
そうすると、まあ、はい、懸念はある中ではありますけど、少し前の相場に比べたら力強さが失われてきているということになりますか。
そうなんですよね、値幅的にはそうなんですけど、ただ売買代金で見ると2兆円超えてるじゃないですか。
そうなんですよ、ね、だからどうなのかなと思いながら。
そうなんですね。ですから、どこに観点を置くかっていうところで、そのエネルギーだとか、あるいはその市場の広がりだとか、
はい、
実は今日は後ほどもお話しますけど、市場の広がりっていうことでいうと、鉄鋼株が上昇率トップなんですよね、業種別で。なのでですね、
はい、
まあ、それが、まあ、本当に、ついていっていいものなのかどうなのか。
はい。
そのあたりも含めてですね、ちょっとお話をしたいなというふうに思いますけどね。
はい、よろしくお願いします。はい、そして、番組後半には、
はい、
スマトレに初登場のゲストをお呼びしますよ。はい。マネックス証券、
はい、
チーフ FX コンサルタント兼、マネックスユニバーシティ FX 学長。
お
吉田久志さんでございます。
いや、存じ上げておりますよ。
そうですよね、はい、有名な方ですから。
そうです、まあ、はい、古くから私も存じ上げておりますので、
はい、
今日は楽しみですね、本当ね。
そうですね、久しぶりにお話聞けるんで、
は
い、楽しみにしております。はい、さあ、それでは進めていきましょう、
はい。
この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなど今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずは足元の株式相場から振り返っていきます。改めて日経平均株価、3日ぶりの反発となりまして、大引けは164円86銭高、 23,300 円飛び9銭で終わっています。
はい、値幅的にはですよ、
うん、
今日の日中の値幅って100円ちょっとしかないんですよね。
そうですね、はい、安値が 23,259 円82銭、高値が 23,363 円44銭。
なんか早口言葉のように内田さん、さすがですね。でも噛みませんね。
そうでしたか。
はい、
まあまあ数字はね、
滑らかでしたね。
数字はね、そうですね、
やっぱさすがプロですね。私には到底できませんけども。
100円、はい、ちょい。
そうです。100数円ですね。
はい。
で、まあ、値幅は、狭いということで、まあ、小動きということなんですが、それにも増してですよ、まあ、取引参加者って何人いるのか、何人じゃないですね。何千人とか何万人とか。
はい。
いるはずなんですけど、今日のですね、日経平均株価の、ローソク足と、あと移動平均線のチャートをご覧いただくと、
はい、
もう本当びっくりするぐらいの形なんですけどね、
うん、
5日線と25日移動平均線の間でぴったり収まって終えてるんですよね。
この幅めっちゃ狭いんですけど、そ, その狭いところに、うまいことは、
まあ、特にローソク足のよく言う実体の部分ですね。
ヒゲはね、なんかこうどっちも被ってる感じなんですかね。
そうですね、はい、どちらかにブレイクしてるんですけど、上下ともにブレイクはしてるんですが、まあ実際にこう見てみるとですね、実体と言われる始まり値から始め値から終わり値のところまで見ると、はい、まあ綺麗にローソク足の中、まあ移動平均線の中に収まって終えていると。
そうですね。ほぼだから始まった値段と同じ値段で終わったよという。ことですよね。
その通りです。はい。ということでですね、まあ先ほども、まあ、どこを、重点的にというか重視して、考えるかなんですけど、はい、売買代金で言うと、それなりにこう膨らんでいて、まあエネルギーは、まあ出たと。うん、ただ、値幅で見ると、あんまりこう動いてなくてですね、なおかつ、まあ、先ほどもお話しましたように、こう、なんでしょうかね。値動き的には、5日と25日線の間で収まっている。で、あと、先ほど、まあ、値幅の話し、昨日の高値に届いてないって話をしましたけども。
おとといの高値ですかね。
おとといですよね。はい。はい、おとといの高値でしたよね、はい。はい。おとといの高値に届いていないということなので、まあ、結果的にその、まあ、1日分戻したとはいえですね、戻しがやっぱ鈍いというですね、まあ、そういう判断になってしまうのかなっていうところになりますかね。
これでもその米中の貿易協議もありますけれども、はい、来週重要なイベントがねずっと続くじゃないですか、だからやっぱり動きにくいから仕方がないんじゃないですか。
まあね、でも動きにくい割には売買代金膨らんでるでしょ。
そうか、それはどう捉えればいいんですか。
ね、ですからそこでですね、先ほどもちらっとお話しましたが、業種別の指数を見てみるとですよ、もう本当にね、いろんなところを、まあ、見てるわけなんですけど、はい、まあ、そこで見るとですね。
福永さん
が。はい、私が。はい。で、まあ、皆さんもお気づきだとは思うんですが、今日ですね、鉄鋼株が、なんと業種別で見ると 4% 以上、4.15% も上昇してるんですよ。
これすごく珍しいことですよね。
最近ではね。
ねえ、そうですよね。はい、なんかあったんですか？
そこなんですけどね。まあ、一部の、銘柄のですね、レーティングを引き上げたりだとか、うんうん、結構ですね、そういう、まあ、これまでやっぱり、蚊帳の外に置かれていたような、業種だとか銘柄に、少しこう、まあ、アナリストの方が目を向け始めているというんでしょうかね。
それはでもいいことですよね、はい、循環物色っていう意味では。
そうですね、で、その中身ですよね、やっぱりね。実際に、はい、まあ、例えばその理由です。要はその注目している理由ね、
レーティングを上げたりした理由。
そうです、そうです、はい、そこがやっぱり重要になってくるので、うん、まあその理由が、まあ、その通りになれば、まあ、上昇も続くであろうと。ただ一方で、先ほどお話してたように、まあ、内田さんの話にもあったようにですね、先行きちょっと、まあ、イベントもたくさんあるし、様子見ムードになりそうなところで、まあ、やっぱり誰も売買してないところに一旦行こうかなっていう、
はい、
そういう、まあ、バツナギ的な、売買の膨らみ方だとすると、やっぱり短期で終わってしまうっていうことも考えられなくはないんですよね。
うん、
はい。で、あと、まあ、そうやって見るとですね、意外と例えば今日上昇しているその鉄鋼業種の中で、はい、4% 以上値上がりしている銘柄がですね、結構ありまして、で、コード番号の上から順で言うと、日本製鉄だとか、うん、あとそれから神戸製鋼所、
はい、
それからさらには合同製鉄も 4% 以上ですし、あとまあ日経銀採用銘柄の JFE ホールディングスね、これ 5% 以上ですね。
はい、
ですから、本当にですね、鉄鋼の主力株が結構、こう、まあ 4% 以上の値上がり率で買われていると。
うん、
で、まあこれだけ、やっぱりその商いもそうなってくるとやっぱ膨らんでますから、値動き的にもですね、やっぱりこう、安いと言いましょうか、動いてなかった分、手掛けやすかったのかなっていう感じはするんですよね。
うん、
はい。ですから、あとは、これが本当に今お話したように、理由として、そのまま、今後も続く内容なのか。これはやっぱり皆さんの判断ですよね。皆さんの判断というのは別に、何でしょうかね、まあ、任せてるわけではなくて、基本的にアナリストの方が、例えばこういう理由でって思ってこう書かれるじゃないですか。で、 結局それを書いたことによって誰かがついてくるかどうかっていうのは重要なわけですよね。
はい。
それに納得してついてくる人、うん、それからやっぱり納得できずにまあちょっとやっぱ様子見ようかなと思う人、であとそれから少し時間が経ってからその通りになってくると、うん、やっぱりついていこうかなっていう人と、
うんうんうん、
いろいろまあパターンあると思うんですよね。
投資のねやり方違いますからね。
そうですね。
それそれ、はい。
ですから、うん、まあこのまあ日本製鉄の上昇というのは。これ、非常にこう、日経銀とトピックスの値動きの違いにも現れてまして、
はい。
で、大型株ですからね、で、時価総額も大きな、セクターですから、日経銀が先ほどお話ししましたように、5日と25日の間で、取引を終えているのに、対してですね、トピックスはなんと、もう5日移動平均線も上回って、
うん、
これ、終値ベースで見ると、12月の2日の年初来高値に、接近するところまで今日上げてるんですよね。
はい。
これは、まあやっぱり、鉄鋼株の上昇のおかげかなというふうに思われますので、こうした流れが続くようであれば、これまでよく言われていた、日経平均とトピックスの NT 倍率の縮小というのが、
はい、
過去は、急落で、こう差を縮めることが多かったんですけど、今回年末ね、昨年と違うっていうお話もちらっとしましたけど、鉄鋼株だとか、要は出遅れていると言われているようなところが買われてですね、トピックスが日経平均に追いつくと。
うん、
そういう、少しこう、これまで、なかなか日経平均が上がっても自分の持ってる株が上がってないとか、あるいは含み損が消えてないっていうような人にとっては、少し明るい、いい年末を迎えられるようなそういうちょっとまあ状況になりつつあるのかなというところなんですよね。
トピックスの方が強くて相場をまあ牽引するような格好になった時って、
はい、
福永さんなんとなくこう全体相場がやっぱり明るいっていうお話があって、
はい、
いい相場っていうようなね捉え方も私もするんですけど、
そうですね。
っていうことは今そうなりつつあるっていう感じなんですかね。
そうかもしれないけど、もう自信がなくて申し訳ありませんね本当にね。これねまあ鉄鋼株が全般的に買われて、でお話しているように 4、5% の上昇っていうのは、
うん、
これ結構続けるのにはやっぱ相当エネルギー必要なんですよ、
はい、
で明日また雇用統計があったりするじゃないですか夜に。
そうですね、
で、まあ様子見ムードが広がるとまた一時的な上昇で止まっちゃうことも考えられますから、
うん、
まあ、そういう意味ではですねなかなかまあ早めに飛びついて、
うん、
降りる時もすぐに降りられるようにすると。
はい。機敏に
ね。はい、機敏にね。
はい。
というのが、まあ今一番、まあ適したスタンスではないかなというふうには思うんですけどね。
そうですね。
はい。
今週に入ってアメリカの経済統計もあんまり良くないなっていうね、印象がありますからね。ね。
まあ昨日出た ISM の非製造業の景況感指数もこれ予想に届かなくて、
はい。
ところがですよ、米中の貿易協議の合意がね、近いという、まあ、そういう報道一つで昨日の株価は反発してますし、
はい、
ニューヨークに関してですね。
そうですね。
で、東京市場もまあ3日ぶりの反発ということになってますので、まあ本当になんか水戸黄門の陰謀じゃないですけど、これどうだみたいな貿易協議合意だみたいな、そういうなんかね、陰謀が出てくると、
はい、
もうマーケットそのものはすぐにもう飛びついて買っちゃうという、そういう今もう流れが年末まで出来上がってるって感じになっちゃってるんですかね。
そうですね。
はい。
なんか下がっても、また上がっても、またかっていう感じがね、はい、しなくもないんですけど。
そうです。
まあ、ただ、福永さんのその話からすれば、
はい、
まあまあ、そんなにまだ相場の雰囲気というか、悪くはなってないよっていうのが、
そうです。
まあ、一応。
それはもうその通りですね。
はい、ことですかね。
その通りだと思います。うん、で、日経銀はまあ、5日線は上回れていないものの、まあ、一応昨日下回った25日線を回復しちゃってますから、
はい、
まあ、そういう意味では、明日ね、小幅高でもあれば、5日移動平均線を上回るってことも考えられますし、そうなってきますと、やっぱり、まあ、雇用統計の結果次第では、もう一回年末高っていうね、年初来高値更新というのに期待も出てくると思いますから、
はい、
そう考えると、まあ、流れとしてはやっぱりトピックスがしっかりしてくれているおかげで、相場全体は少しこう、持ち直しと言いましょうか、崩れるよりは、どちらかというと、まあ、押し目買いをしている人たちの方が、ちょっと利益を上げられそうな、そういう流れになってきていると。 ただっていうところでやっぱりね、貿易協議またトランプさんがまたもう来年でもいいやとか言っときながらそれを否定したりだとか。
はい。
もうね、勘弁してほしいですよね。
はい。
本当に。まあそうだ。まあ私はポジション持ってないので何とも言いませんけどもね、偉そうなこと言えないんですが、まあそういうことを考えると、トランプ大統領の発言次第ではやっぱりね、崩れることも考えられると。
はい。
で、あともう一つやっぱり気になるのは先ほどもちらっと出ましたけど、やっぱり貿易協議以上にですね、経済指標が、ちょっとずつ、センチメント系が悪くなってるっていうのはちょっと気になるんですよね。
そうですよね。
で、ISM に関しては、まあ、製造業、非製造業ともに悪くて、で、特に製造業はもう4ヶ月連続で50下回ってますしね。で、非製造業も50は上回っているものの、も予想に届かなかったと。まあ、こうやって考えていくとですね、これ貿易協議のその合意が近いとはいえですよ。合意できずに、もう本当長引けば長引くほど、やっぱり製造業には悪影響。それからあと15日ですね、今月の。
はい。
来週になりますけども、もうしっかり、関税引き上げるのかどうかっていうところですよね。
そうですよね。このままいけば、ほぼ全ての中国製品に対象がこう広げられて、はい、しまうという、まあ、第4弾、
ね、
ということになるわけですよね。で、
年末商戦は、ブラックフライデーもそうですし、サイバーマンデーも、まあ、非常にこう過去最高の水準ということでね。
そうですね。好調ですよね。
ね、好調って言われてますから、
はい、
まあ、そういう意味では、まあ、乗り切ったっていうところだとは思うんですけど、まあ、これからその関税引き上げられた後ね、消費が伸びないっていうことになりますと、小売売上高だとかそういったところにもこう影響してくることが考えられますので、今回、まあ、FOMC なんかもね、12月は、11月はなかったですけどもありますから、そういうところでの、まあ、判断材料に、こう、される可能性も出てきますので、為替に関しても、まあ、後ほどお話あるかもしれませんが、少しそういったね、経済指標の発表だとか、あるいはイベントっていうところには注意をしておかないといけないなというところだと思いますね。
はい、わかりました。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか？米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方、実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は、税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料、買い付け時の為替手数料も来年1月7日まで無料です。特定口座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらにマネックス証券では取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら取引手数料実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
さあ、それでは早速今日のゲストご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長でいらっしゃいます。吉田久志さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
ちょっと長かったでしょう、タイトルが。
はい、噛まないように気をつけました。
さすがプロですね。
いや一生懸命頑張りましたよ。
よろしくお願いします。
吉田さんといえば、 マネックスって感じじゃなかったんですけどね、今までね。
そうなんです。11月からマネックス証券に移籍しまして、こんな本です。
今ここで名刺交換を福永さんと
恐縮です。ちょっと、ね、映像なくて申し訳ないんですけど、
いやいやいや、実は番組の冒頭で吉田さんに出ていただくのはスマトレ初登場っていうふうにね、はい、申し上げたんですけど、はい、この番組結構歴史がね10年近くあって、うん、遡っていくとですね、うん、はい、吉田さんに出ていただいたことがあるんですよね。
そうですか、はい、全然忘れてましたけど、
ね、本当ですか。私覚えてますよ。
ありがとうございます。
はい。なので、本当に久しぶり、数年ぶりに、ね、ご登場いただくということなので、今日は為替のね、あらゆることを解説していただこうと思います。
その通りです。
はい。はい、まずもう、じゃあ、ズバリ、ドル円からいきましょうか。
嫌だ。
なんでなんでよ。現在、108円85銭、86銭あたりで推移していて、まあ、109円台後半ぐらいまで行きまして、はい、その ISM で、ドンとね下がったというのが足元の動きですけれど、はい、うん、どんなふうにご覧になってますか。
まあ、それにしたって1円ね動いたかどうかみたいな感じでお二人に ね聞きたいですけれども、はい、今年のドル円の1日の平均値幅って、うん、普通ドル円ってこのぐらい動きますよっていうのはどのぐらいか分かりますか。
1日で、
うん、1日平均値幅、
1日で
今年に限ってですかね。
今年ちまちま計算しましたよ僕は。
でも聞かれるってことはすごくちっちゃいってことでしょ。
そういうことです。
50銭ぐらい動いてない。そんな
感じ。
あ、本当ですか。
5、60銭ですよ。じゃあ逆にね、平均で5、60銭しか動かないところから、その倍であるね1円以上動いたのっていうのは、今がもう12月に入りましたけれども、今年1ヶ月もうなくなりましたけれども、はい、これまで何営業日やったか。ちまちま計算しましたよ。
ほら、ね、年初のフラッシュクラッシュの日を動いたわけじゃないですか。
最低1はあるってことですよね。
他にもあるかしら。
あれなんかね、4円とか動いてるんでしょ、
ね、そうですよね。はい、でもこれまた少ないんでしょ、きっと。
そう。
どれぐらいだろう。
どうでしょうね。
20日間あった？
当たった方には、マネックス証券から、ノベルティでもプレゼントがあるかもしれない。
本当ですか？
それはちょっと気合い入れてもない。
当たったらね。
20日ぐらい。
外れ。
あ、外れなんだ。
プレゼントなし。
じゃあ私が続いて。
頑張って。
いやいや、頑張ってって言われてもね、当てずっぽですからね。まあ、13日ぐらいですか。
あ、よかった、外れた。ニアピンですよ、15。15円。
今15どっちか迷ったんだよな。
それしかないんですか。
ね、今まででもう230とかね、200営業日以上でしょう、うん、きっとね、
はい。そうですよね。うん、
それでも、
ね、
15営業日ですよ。その中でちなみにね、一番、まあ、曜日別で一番多かった曜日はいつかというと、うん、ここはもう質問しません。
月曜日。
外れ。ここから外れが多くなると罰金が、
はい、
課せられます。
いや
ー怖いです。
金曜日です。
金曜日。
うん。
経済統計かな。
なんか分かる気しないですか。
あ、
ね、やっぱり経済統計の発表多いし、
はい、
で次に多いのが、次ってまあ次ってほどじゃないんですけれども、水曜日も多いんですよ。
うん、あ、そうなんですね。うん、
水曜日ってやっぱり FOMC とかあるじゃないですか。
ああ、そうですね。ね、週半ばにね。
だからね、水曜日とか金曜日に結構動きがありましたということで、
はい、
でまあ、今日は木曜日ですけれども、
うん、
明日金曜日、ね、
はい、
雇用統計の発表でもありますし、
はい、
ちなみにですね、僕マネックス証券に移籍して初めての雇用統計セミナーを、
はい、
まさに明日やるんです。
あ、そうなんですね。
深夜番組ですよ、これも。
そうですよね、すね、発表のね、時間にね、ということですから。
今ってほら、知っての通り冬時間じゃないですか、
はい、
だから10時半発表のところまでですね、僕もう一回は家帰りますよ、きっと。で、出直してきて、それで10時ぐらいから、こう、マーケットの解説をしながらね、
はい、
10時半の雇用統計発表を受けて、その影響を解説するっていう。
はい。これは口座をお持ちの方だったらどなたでも見られる感じなんですかね。
知らない。じゃあ初めてだからわからない。
そうか、詳しくはマネックス証券のホームページぜひご覧になっていただきたいと思います。
今話したみたいに、まあ、よくも悪くも金曜日って一応動きますので、
はい、
でまた来週の水曜日っていうと FOMC の日ですよね。
そうですね。
うん、だから、まあ、今週明日と来週が今年最後のね、
はい、
こう ボラティリティが上がるチャンスかなというふうには思いますけどもね。
そうですね。特に来週なんかはイベント盛りだくさんじゃないですか。ヨーロッパでも ECB もありますし、うん、あとはイギリスのブレグジットに関する、まあ、総選挙というところなので、うん、このあたりもやっぱりちょっと大きく動く可能性はありますよね。
それに何よりもね、さっき、福永さんも言ってましたけれども、来週末が15日が一応、はい、対中制裁関税の、ね、はい、期限じゃないですか。
そうなんですよ。
だからその直前ということで、その直前というとですね、思い出した、うん、11日は僕はね、うん、マネックスで2回目の月例セミナー、
そういうのがあるんですね。
仕事ばっかりしますね、
は
い、本当に
月例セミナーがね、はい、はい、
明日が雇用統計セミナーで、はい、来週の水曜日が、うん、月例セミナー2回目になりますけれども、はい、そして週末は週末は大阪でセミナーやんだ。
大阪、そうなんですね、うん、もう申し込みはきっとね終わっちゃってると思いますから、うん、当選された方々、はい、お申し込みいただいた方々は忘れずに足を運んでいただけると嬉しいなと思います。
そうですね、
はい、また吉田さんにも声をかけていただけるとね、うん、喜ぶんじゃないかと思いますよ。
はい、そうですね、喜びます、
ね、そうですよね。さてさて、なんか今年も、結構動きちっちゃく来ちゃったなっていう感じですけど、うん、どうですか、この後大相場になることなんていうのは予想できたりするもんなんでしょうか。
今お話したその3つがね、はい、あえて言えば今年最後の大相場候補日はい、いう感じで、うん、つまり明日の雇用統計の日、そして来週の水曜日の FOMC、 そしてまあこれは日ってことではないですけれども、12月15日直前のね、うん、来週後半っていうのは大相場になる候補日ですよね、
はい、
この辺を注目していきたいと思いますけれども、はい、でもですね、僕は別にそのボラティリティが全てだとは思ってなくて、うん、為替っていうのは FX っていうのはまあその価格変動をね、機械収益を狙うというのが一つではありますけれども、はい、皆さんもご存知のとおり金利差っていうのもあるじゃないですか。
はい、小さくなってきましたけどね、なんだかね、うん、
主要国 の, 通貨ペアってことになってくると小さいですけれども、でもトルコリラ円だとかね、
はい、
マネックスで扱っている通貨ペアの中でもメキシコペソだとかですね、うん、まあ昔から南アフリカランドだとかですね、はい、そういうのっていうのは金利差はしっかりあるので、
はい、
で、ああいう金利差を狙おうとした高金利通貨の取引の場合っていうのは、むしろボラティリティっていうのがそのあだになるわけですよ。
うん、確かにそうですね。ちょっと危ない感じがね、しちゃいますからね、
動きすぎちゃうと、いや、例えばですね、高金利通貨に、で取引する場合には、動かないでいてもらいたいわけです、逆に言うと。
スワップは入ってくるわけですからね。そうですよね。
あれでね、ウッチにもぜひ聞きたいですけれども、はい、親しみ込めてウッチなんかって言っちゃってますけども、
いいですよ、ありがとうございます、はい、
せっかく金利差狙ってんのに、で、金利差プラス、なんかトルコリラ円が上がってほしいっていうふうに思うのは、
はい、
ちょっとね、
ダメ、
そこはまあちっちゃい声で言いますけど、ちょっと欲張りすぎじゃないか
って、
金利差だけ取れればいいじゃないかって、あと暴落せずに金利差が吹っ飛ぶほどね、暴落したりとか、うん、こう乱高下したりとかっていう方がよっぽど迷惑じゃないですか、
はい、
だから今みたいになんか低ボラで安定してるっていうのは、うん、逆に言うと金利差を狙いに行く場合っていうのは悪いことではないので、
あ、確かに、
どうしてもね、この番組マネックス証券主催っていうやってるってことでですね、マネックス証券の、PR も多くなっちゃいますけども、はい、マネックスっていうのはトルコリラ円のスワップなんかもすごくいいんですよ。
そうなんですね、うん、
高金利通貨のスワップっていうのは結構いいの で、
はいはい、
でそれっていうのは相場が安定した時のね、一つのチャンスなのかなと、いうふうに思いますけどね、
はい、高金利通貨はマネックス証券でということになりますかね。
はい、行きましょう、
はい、吉田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
またお越しください。お待ちしております。
お待ちします。
さて、あっという間にお別れのお時間です。今日の担当は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。